西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表アンディさんと、事業開発部長の龍太郎さんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は婦人科ラボを運営する株式会社ステルラの代表西しおりさんにお越しいただきました。今日のテーマは、これから妊活を始める人に患者目線のクリニック探し、婦人科ラボについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。リュータラさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、今週は、人形町にございますアイジェノミクスジャパンからお届けしております。そしてゲストはこの方です。婦人科ラボを運営されている株式会社ステルラ西しおりさんです。西さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、ステルラの西と申します。
それでは西さん、リスナーの皆様に自己紹介をお願いいたします。
はい、改めまして株式会社ステルラ代表の西しおりと申します。弊社ではですね、婦人科ラボという不妊治療のクリニック検索サイトを運営しております。はい、婦人科ラボのサイトでは先週ご出演していた臼井さんと一緒に、はい、活動をしています。
はい、では、2週にわたって西さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。西さん、早速なんですけれども、今ご紹介いただきました婦人科ラボについて、もう少しちょっと詳しくサイトですとか活動内容をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。婦人科ラボの中ではですね、妊活不妊治療をしている方のためにクリニックの検索ができたり、あとはその妊活の情報が知れたりするサイトになっています。で、まずそのクリニック検索のところはエリアとかこだわり条件で選べるようになっていて、で、例えばこだわり条件だと、すごく細かいところで言うと、着床前診断を実施しているクリニックであったり、あとは男性も一緒に検査に行けるクリニックだったり、そういった妊活をしている方が知りたい情報を載せて検索できるサイトになっています。で、コラムに関してはですね、臼井さんにも書いていただいてるんですけれども、専門家の方に執筆していただいて、かつ医師の監修を入れて妊活の情報をお伝えしています。なので、すごく安心して読んでいただける記事になっていると思います。
そうすると、やっぱり医師の先生方に監修いただいてっていうところで正確な情報を出されているっていう。
そうですね、この領域はすごくいろんな情報がネット上に溢れていてですね、本当とんでも医療みたいな情報とかもあったりするので、やっぱりちゃんと医師の監視を入れた情報を届けたいという思いがあって、すべて医師の監視を入れて届けています。
なんかこうこだわっている点とかってございますか？先ほどちょっとこう男性も一緒に行けるっていう、
はい、そうですね、こだわっている点といいますか、やはり妊活っていうとどうしても女性のイメージ、女性のためのものみたいなイメージが割と強くあるかなとまだ思っていて、なので男性不妊の原因とか男性不妊の割合とか、割とその男性の方にも読んでいただけるような記事も多めにお届けするようにはしています。
ありがとうございます。じゃあちょっとその婦人科ラボについてですね、もっともっと、はい、
はい、
お話を進めていければと思います。
そうですね、まあ婦人科ラボの、ウェブサイトも私も拝見したことあるんですけど、いろんなサービスが含まれていて、私も聞きたいんですけども、その婦人科ラボを立ち上げたきっかけですね、どんなきっかけがあって、不妊治療に対してどういう思いでこのサイトを立ち上げたか教えていただければと思います。
は はい。もともと私の友人が不妊治療をしていたんですね。で、まあ、私たちが20代後半の時、まあ、彼女が20代後半の時からしていて、その時に私自身は初めて、子供を望んでも妊娠できないっていうことがあるんだっていうのをすごく衝撃的に受けたのを覚えていまして、それまで結婚して妊活したら普通に子供は妊娠できるものだと勝手に思い込んでたんですね。でもそういったことが普通じゃないっていう現状を彼女の話から目の当たりにしてすごくショックを受けました。で、まあ、私自身は、まあ、彼女にアドバイスされたのもあって、将来のために卵子凍結っていうのをしたんですけれども、彼女からそういった現状だったり情報を聞かなかったら、そういう選択肢も知り得なかったので、もっともっと私たちは自分の体のことについて知るべきだし、自分で、オプションを選んでいくべきだと思ったんですね。なので、ちゃんとした情報を女性の方に届けられるようにと思って、今のサイトを立ち上げました。
なるほど。まあ、サイトを拝見したらですね、まあ、いろんなサービスが含まれていて、これだけのサービスと、これだけの情報を、どういうふうに、まあ、オーガナイズされたのか、っていうのは知りたくてですね、やっぱりこう、非常にこのプロフェッショナルなサイトにはなっていて、ただまあ、実際、まあ、経験者かなっていう感じで、出たわけですね。でも実際その、まあ、友人の方とか、の治療の、経験から、立ち上げようと考えられたと思うんですけど、まあ、どういうふうにこう、アイディアがあってですね、このサービスも含めて、どういうふうにこう、最初スタートしたんですか？
そうですね、まあ、その友人の話から、すごくこの領域、ドメインに興味を持って、この領域で会社を立ち上げようと思ったのが最初ですね。うん、で、そこから何の事業をするかっていうので、まあ、すごくこの周辺の課題、であったり市場状況っていうのを調べました。でその中で今監修医でいてくださる先生にも出会ったりとか、うん、まあ、いろんなクリニックの先生方にお話をお伺いしたり、あと患者さんである不妊治療をしている方にもお話をお伺いして、どこに課題があるのかみたいなことを深掘ったんですね。でそこでクリニック選びっていうところにすごく課題があると感じまして、なのでよりこう自分に合ったクリニックが選びやすくなるようなサイトがあれば、よりこう患者さんにとってメリットなんじゃないかと思って今のサイトを最初立ち上げましたね。
やはりその患者さんが実際困っているところからサイトの情報を集めてきたんですか？
そうですね、やっぱりこの領域がまだまだ情報整理がされていない領域だと思ったんですね。なのでそこに関してはすごくニーズがあると思って運営をしています。
ありがとうございます。
患者さんのご意見とかってどうやって集められたんですか？
そうですね、まずは友人から実際に妊活をしている人で、または不妊治療、実際に治療を進められている人をご紹介していただいて、今どういったご状況でどういったところに課題を感じていますかみたいなところをヒアリングを一人一人させていただきました、
うん、そうするとより生の声を集めてという、
そうですね、はい、はい。
さあ今日は人形町にございますアイジェニックスジャパンからお届けしております、ゲストは婦人科ラボを運営されている株式会社ステルラ西しおりさんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先ほど前半でですね、まあ、婦人科ラボを立ち上げるときに監修医の先生にいろいろ見ていただいているというお話があったんですけれども、監修医の先生ですとか他こうどんな方がどういう役割でこの婦人科ラボを運営しているかっていうところをご紹介いただけますでしょうか？
はい、ありがとうございます。そうですね、弊社の婦人科ラボのサイトはもちろん監修医の先生にすべてのコラムだったり情報っていうのをすべてチェックしていただいております。で他にはですね、先週もご出演していた臼井さんはカウンセラーとして弊社のサイトの運営に関わっていただいていて、例えば患者さんから今 LINE 相談っていうものをやっているんですけれども、患者さんから LINE で相談が来た時に答えていただいたりっていうような役割を担っていただいています。その他は、まあ、エンジニアだったりコンテンツの作成だったりっていう裏方の方に活動していただいております。
じゃ結構 LINE でのご相談っていうの多いんですか？
そうですね、定期的には来ますね。
じゃあメンバーと出会って ていく中で、先週ご出演いただいた臼井さんはどういう経緯でこのご協力いただくようになったんですか？
はい、臼井さんはツイッターで DM をさせていただきました。この領域って、不妊治療ってやっぱり医療の面だけじゃなくって精神的なフォローも必要だと思ったんですね。で、精神的なフォローの面で不妊カウンセラーっていう職種があるっていうことを知って、不妊カウンセラーでどなたかこういい方いらっしゃらないかなといろんなところで調べていたときに、ツイッターで情報発信をされている臼井さんを見つけて、この人の発信内容すごくいいなと思って DM をさせていただきました。
ツイッターある中で、やっぱ目立った情報だったっていうことですかね、臼井さん。
そうですね、すごく患者さんにも寄り添われているような書き方であったりとか、あとはちゃんと参照している論文のデータを持ってきているところだったりとか、すごく信頼できる内容だったので、はい。
この辺がじゃあ、婦人科ラボの上に、西さんの考え方とすごく合ったっていうことですかね。
そうですね、そういう意味ではすごく、はい、マッチしていたと思います。
ずっと会ってなかったって聞いたんですけど、
はい、
やっぱりしばらくはオンラインでやり取りはされたんですよね。
そうですね、私は東京に住んでいて、臼井さんは東京じゃないところに住んでらっしゃるので、最初の頃からずっとオンラインでのやり取りですね。で、定期的に定例ミーティングをズームでしたりとかはしています。で、この前初めて東京でお会いすることができました。
臼井さんの収録の日だったんですね。
そうですね、はい。
なるほど、なるほど。やっぱりコロナでなかなか会えないっていうのはあったと思う。そのやりとりって一番、難しいと思ったのは何かありますか？
そうですね、特になくて。というのも、はい、彼女の理解力が凄まじく高いので、私がふんわりしたことを言ってもすごく全部拾ってくださる。で、理解をしてくださるので、的確に求めていることを返してくださる形ですね。
うん。やっぱりお二人はそういう双方的な部分があるかなというふうに私は勝手に感じてるんですけども、
はい。
やっぱり西さんのそういうふうに感じてもらえますか？
そうですね。持っている特性というか、性格というか、っていうものは、本当異なると思っていて、ただ、うまいこと、なんて言うんですかね、デコボコが合致しているというか、例えば彼女はもともと検査技師なので理系の人間で、私は文系の人間なので、やはりそのデータ面というか、やはりその科学的な面に対して弱いところがあるんですけれども、彼女がそこを補完してくださっているような形ですね。
で、今臼井さんともツイッターを介して最初出会いがあったってお話があると思うんですけれども、SNS今、いろんな情報を収集したりとか、もしくはコミュニケーションツールとして非常に使ってらっしゃる方多いと思うんですね。で、そんな SNS と婦人科ラボさんはどんな風に活用されたり、ネットワークが広がったりしてるんでしょうか？
そうですね、婦人科ラボでは今年からインスタグラムの運用を始めました。
はい。
というのもインスタグラムの中、そうですね、というのも今の20代、30代の方たちって、Google で検索するのとプラスで、Instagram で検索するっていうことが、
多いですよね。
そうですね。行動変容がされてるかと思うんですね。
はい。
なので、ただその Instagram の中って、無法地帯と言いますか、Google の中よりも、すごく得体の知れない情報が、紛れているというところもありまして、なので、そこでちゃんとした医師が監修している情報を発信することには、すごく意義があるんじゃないかと思い、今年から Instagram の運用を始めています。
はい。今、拝見させていただいてるんですけれども、妊活を始めたらも、ビタミン D とか、まずトップに文字で、じゃあ文字情報で分かりやすく、このタイトル、こういうことだよっていうことがあって、そこから2ページ目、3ページ目、具体的な例がいっぱい出てて、これすごく読みやすいなと思いました。インスタグラムってやっぱ写真のイメージございますよね。うん、だけど文字情報で簡潔に、はい、伝えてくださってるので、すごく初めて妊活に向き合う皆さんにもすごくインスタグラムから入りやすいのかなと私思ったんですけど、やっぱここら辺のデザインとか投稿するときのコツってあるんですか？
そうですね。そこに関しては私自身も模索中なんですけれども、
はい、
メンバーの中で話し合いながらやってはいるんですが、やっぱりその最初の1枚目、画面のところで分かりやすい、情報訴求をすること。
はい、
で、 その一言が気になった方が見ていただけるように、次のページからはきちんと文字で、データとかを用いながら、こういう根拠があってこういうことを言っていますっていうようなことをお伝えしています。
なるほど。
で、西さん、今、まあ、その SNS って言っても、文字情報、もしくは写真、インスタグラムだったり、ツイッターだったり、それからね、アジズミクスさんも今、時々こう、配信されてると思うんですけど、
YouTube、
はい、それからクラブハウスね、音声情報とかね、いろいろあると思うんですけど、この辺の使い分けってどうされてますか？
そうですね、ほんと様々ありますよね、SNS。現状使い分けているのは、ツイッターとインスタグラムですね。あと、YouTube の方は限定公開で、婦人クラブの会員の方だけが見れるようにしてたりはするので、使ってはいるんですけれども、皆さんに見れるようにはしていないっていうのがあります。で、インスタグラムとツイッターのところで言うと、まぁ、ちょっと若干層が違うかなと思っていて、ツイッターの方が割とこう、不妊治療を進められている方が活用されているイメージです。
はい。
なので、もう採卵何回目ですっていう方が、転院しようかどうかっていう時に、他のクリニックさんに通われている患者さんのツイッターを見て参考にされたりとかっていうのが多いですかね。ただ一方、インスタグラムはもうちょっと手前の層かなと思っていて、妊活を始めようかなと思っているとか、まあ、始めたけどとりあえず自己流で頑張っているとか、そういった方が多いので、そこの層にアプローチするように今インスタグラムでは運用していますね。
そうすると、じゃあそれぞれ求められる情報が違うっていうことですね。
そうですね、若干違うかなとは思っています、うん、ただそこの住み分けを今ちゃんとできているかというと、まだのところもあるので、うん、まあ、これからそこはちゃんと住み分けていきたいなとは思ってますね。
ね、妊活に向かっていくのに、やっぱり時間ってとっても大切だよねってお話も出ると思うんですけれども、こういろんな年齢層の方々が SNS を使うわけでいらっしゃると思うので、西さん、そこにやっぱりアプローチしていくことって大切なんでしょうか？
そうですね、やはりうちとしては、弊社としては20代、30代の方へのアプローチが大事だと考えているので、はい、そこの層の方が使っているチャンネルにアプローチすることは大事だと思いますね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さて、お時間となりました。今日は婦人科ラボを運営されている株式会社ステルラ西しおりさんにお話を伺いました。またアイジェノミクスジャパンのアンディさん、ゆうたろうさんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。